ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。普通オタのコーナーです。ダーさん読むぜ。みんなありがとう。感謝してますよ。ということで、普通オタのコーナーです。
あれちょっとメロディー変わりました。
普通ちょっと変えてきます。
いつものやつ、
いつもの
これから読むよっていうやつですね。
そうそうそう、そう僕だってそれがなんか決まってるのかなと思って、うちの娘にもそのメロディーで覚えさせてるんですけど今。
やる瞬間にちょっと忘れたんで即興で作りました。
そうそう、
その後思い出し、歌いながら思い出したっていうね。はい、そんな感じでございます。
はい、
じゃあ皆さん本当ね、これから普通歌読ませていただきますけど、毎回本当ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
3月号の感想でございますよ。
はい、
はい、ね、いろいろ来てますよ。はい、じゃあいきますね。
はい、
はい、まずはファニマニさんから。黒騎士コロさんに笑い殺されるかと思った。今年1かもしれない。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ僕なんかそんな面白いこと言ってましたっけ。
はい、
個人的にはなんか軽く滑った感すらあったかのこの回なんですけども。
いや全然問題ないですね。
全然なかったですか。
はい、続きまして、
はい、
体調の悪い隊長さん。
はい、
最新回の悪いやつを飾ろうを聞く。ちょっと待てー、なんでお便りをカンナちゃんが読まないんだ。なんで黒騎士コロが読むんだ。おかしいぞ。あ、今回はダークサイドカンナ様でいらっしゃいましたか。それは仕方ない。申し訳ございませぬ。はい、ということで。
申し訳ないですね、本当に。申し訳ないです。
いや、いいんですよ、いいんですよ。あれは黒騎士コロですから。はい、もう設定上はね、ダークサイドカンナーになって、そのダーク因子がばらまかれ、ね、このオーラがみんなを変身させて、その番組自体もおさろぼエンパイアになってただけですから、はい、別にあの番組あの仕様で構いません。
はい、まあね、まあいろいろありましたので ね、あの寄せていただきましたけれども、
はい、
まあね、なんだかんだ言って最終的に普通に読んでたっていう感じになってたんで。その辺もうちょっとなんかいろいろやろうと思ってたのに全然やれなかった自分にちょっと負けた感じがしましたけれども。
内容が欲しいんですよ。あれ私も全然自分キャラと違ってもうしんどかった逆に。
大丈夫ですよ。あの多分ね、夏あたりにあの、
はい、
どうせまた水議会やるんでしょうから、はい、その時にまた
自然に出ていらっしゃると
現れるんじゃないですかねと思います
けど。はい、わかりました。
次行っていいですか。
はい、
はい、ファニバニさんからもう一つ感想が来てます。
はい、
イケメンだけどもね、ルルーシュはやめといた方が、利用するだけ利用してボロ雑巾のように捨てられちゃう。はい、
はい、
ね、反逆のルルーシュさんで美形ですよって言った瞬間に神田さんが美形って
追いついたんです。悪いやつの中で一番どれが印象残りましたっていうので、イケメンっていうもうただそれだけしか残ってないっていうね。
めっちゃなんかミーハーな答えに。
いいんですよ、いいんですよ、神田ちゃんまだ若いんですからね。イケメンに経験値積むために転がされてみるのもいいんじゃないですかね。
やだ。
はい、じゃあ続きます。
はい、
はい、テイタンさんです。
はい、
まただコロさんが読んでも喜ぶのは女子か BL 連中だよ。どうしておっさんのささやかな楽しみを。何、この番組はそういう趣旨ではない。おさろぼっておっさんがカンナちゃんに広島弁や英語でいたぶられてボロボロになりながら喜ぶ番組じゃないの。間違ってますからね。これ
いつの間に SM になってるの。
カンナちゃんそこで拾っちゃうから、あのテイタンさんが喜ぶんですよ。ちなみにね、うちの劇団の、はい、女の子がですね、コロさんいい声ですねって言ってましたからね、これ。
あ、
これ本当にね、
はい、本当コロさんいい声してますもん。
でしょ。
いやいやいや、まあどうなんでしょうね、もうわかんないですよ。
はいはい、それを踏まえた上で次行きます。
はい、
はい、
レントさんからいただきました。なんだと、 カンナさんじゃなくコロさんが読んでいるだと。ゲセヌ、これはゲセヌぞ。4月号で普通歌その他読み物を全部カンナさんが読むくらいしなければこの明かりは収まらぬであろう。別に怒ってて構いません。はい、どうぞ怒っててください。はい、どうぞ、はい、怒って問題ないよ、どうぞ怒って。挑発するダーさん。だから3月号はそういう趣旨なんだってさ。みんなさ、あのちゃんといちいち説明するのもめんどくさいから、設定は設定として飲みなさいよ。本当にね。
まあ多分設定飲んだ上でこのコメントが来てるんだと思いますけど、
はい、ネタとしてね、
はい、ありがたい話ですよ、
ね。はい、こんだけコロさん愛されてるって素晴らしいよね。
いやいやいや。まあね、いやでもこの番組やっぱカンナちゃんあっての番組ですから。
いやいやいや、
これはこれはもう僕はもうね、あえてこれを攻めこう追って頑張っていこうかなと思いますよ。
はい、はい、じゃあ続きましてですね、はい、体調の悪い隊長さんからいただきました。これ後半戦ですね。悪いやつの後編を聞く。おまけコーナーでダークカンナ様の設定話。今の世の中拳で語り合うのは会話じゃないのか。昭和の時代は夕日をバックに語り合ったアニメも多かったのに寂しい時代になったものじゃの。わかります。
何の話ですかこれ。
ですね、だから
さっぱり覚えてないんですけど。
もう覚えてないんですもんね。悲しすぎる。時の流れというのは残酷ですよ。
全然覚えてないんですよこれ。
ね、カンナちゃんちょっと思い出してください。ダークカンナ様の設定くださいっていうのを出したじゃないですか、3月号で。
はいはい、
でその時に体調の悪い隊長さんはガントレット、
はい、
で拳で殴るっていう設定を持ってきたんですよ、うん、
ああそしたら私がその前に返しようよって言ったやつね。
そうです
ね、
そうです
ね、そうですね、思い出した。
もう疲れてたんですよ。
いいです、いいんですよ、いいんですよ、
忘れてくださって大丈夫です。
あれは昭和夕日をバックって今頭いろいろね。
あのこれはね、作品的にだいたいライバルとか仲良しになるときには俺の思いを拳に乗せててめえにぶつけるぜっていうので殴り合って、最後お前なかなかやるじゃないか、認め合う、
川の横のあの
芝生
の
ところ
のわけですね。
そうそうそうそうそうそう。これから俺とお前は友達になろうみたいな。もう最初痛いのから始まるんですね。
そういう
アニメが多かったんでしょうね。
あ、
うん、
そういうことね。
今そんなことやってみなさいよ。あの多分そのことが放送倫理協会に持っていかれて、このアニメはふさわしくないということでね。
暴力反対。
そう。でもね、暴力ね、たまに必要、暴力というかね、しつけの分は必要じゃないかなってたまに思いますね。
そう、
危ないもんだって、
ね、そう、偏り、どっちに偏りすぎるのもいけない、ね、バランスを取りながらですね、う
ん、ハートがあったら殴ればいいんじゃないかなと思います
から
ね。
私は嫌だけど。
あのダンさんはそういう時代の人間なのでね。で
も僕、まあ、女子だからそう思っただけで、
そうですね。でもカンナさんがこの先あのご結婚なされて男の子ができた時に多分、うん、パチンは何回かしないといけないことがあるかもしれないじゃないですか。
いや絶対絶対もうムカつきますよ、自分の子供。こいつらって思うとき絶対来ると思います。特に男の子は話を聞くと。
話を聞くとね。あの僕もその話聞いたことありますけど、僕らはあの男兄弟だったんで結構バイオレンスですよ。はい、あの普通に僕が鼻で吹いてましたからね。
私もねずっと一人っ子で女の子だったんで、お友達の家とかの男兄弟の喧嘩見てると、ま、本気で殺し合うんじゃないかと思うような。
やっぱね、その男兄弟のじゃれ合いはやっぱその男社会の中であの序列っていうのがあるんで、学ぶのには一応必要なことだと僕は思いますけどね。はい、
まあこの辺はもう時代もありますからね。
ね、はい、ちょっとあの家族の話になったんでちょっと次いきましょうね。
はい。
はい、じゃあ続きまして、はい、月中ロボさんからいただきました。
ありがとうございます。
わお、コーロさんに読まれた笑い。ダブルーなくてもよかったな。でも私的にダーさんでもコロさんでもカーナちゃんでも読んでいただけることがありがたいって言ってるのは私だけかな。かっこいい人のふりをしてみる。あ、いい人じゃないですか、ゲッチュー。いい人ですよ。
あのね、
このメッセージはすごいありがたいんですけど、ただちょっと気がかりだったのはこのコメントに、はい、ゲッチューさんに対する批判というか、なんていうか、そんなことを言ってるのはゲッチューさんだけだ、このイケメンがみたいなことをやられてるのがちょっと心が痛んだという、はい、
それはもうあのおさらぼのハッシュタグついてないんで読みませんけどもそれはもう外の話なんで、なんとも
言えない、ね、もう番組的に僕がいじられるのは全然いいんですけど、はい、ゲッチューさんに飛び火しちゃうのは悲しい話になっちゃう。
大丈夫ですよ、ゲッチューさんはいい人です。はい、おさらぼの中ではいい人です。
いい人です
あのゲッチューさんお待ちしてますんで、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、じゃあ続きまして、みたらしだんごみさんからいただきました。帰る人を待っているロボとか本当切なくてツボだよね。それを別の誰かに面影を重ねちゃったりするのも。はい、これ画像をいただいておりまして、獣フレンズのボスですね、うんうんうん、はい、これロボットなので、はい、うん、はい、収録してる日がですね4月の14ですけども、はい、あのミュージックステーションに獣フレンズの女の子たちが出てましたね。
主題歌を歌ってました。
歌ってましたね、はい、はい、ね、のダーさんも結構獣フレンズの女の子たち書いてましたけども、はい、確かに可愛いです。はい、
うん、獣フレンズ、
はい、でもロボットものではありませんのでね
まあでもうちの娘たちも大好きなあの、はい、作品です。
ロボは出てきますからね、はい、ロボは出てきますからね、はい、
うん、
じゃあメール最後ですね、
はい、はい、
レントさんからいただきました。
はい、はい、
ゴーストインザシェルすごかった。ほぼ広角機動隊を再現している。しかも世界の人も出てるし、吹き替えはアニメの声優をそのまま起用している。これは見る価値あるですよ。はい、これ広角機動隊のハリウッドで作られたやつのやつですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕的にはあれ、まだ見てないですけど、なんか今回すごいらしいですこれ。なんかそのまんま作ってるらしいですよ
じゃあ相当、じゃあ作ってる側も研究してというか好きでみたいな感じが収まってる感じですかね。
そうでしょうね。
うんうんうんうん、
はい、ただこのファイルが出てる時まだやってるかどうかが分かりませんよ。
そうですね、いつ出るかっていうのはちょっとね、はい、お芝居との兼ね合いもあります
ので
ね、
はい、皆さんのね、うん、芝居との兼ね合いがありますんで、はい、まあ早めにやってポイしたいと思いますけどね。
はいポイとか言わない、ポイとか
どうぞっていうね、あげたいと思いますね。
はい、
はい、ね、はい、皆様おメールお待ちしておりますんで、どんなロボット作品の感想メールでもいいので送ってください。
はい、
おメールのコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあいきますよ。
これジングルは歌わなくていいんですか。
もちろん歌いますよ何言ってるんですかじゃあ、カンナさん、よろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします、はい、歌わないと始まらないんで、僕も
じゃ今ですか。
じゃいつやるの
今でしょ
それ言うんだ
はい、うん、じゃあいいですか。
どうぞ。
はい、今回もさっぱりわからないことばかり。ジン・ケイスケ、口から竜巻、キチボカにカンナさんはポッカンだよ。でもそれでいいのさ、シニア専用。チャカチャン。
はい、ロボコーネのコーナーです、は
い、ダーさんの名言借りました
はい、ロボコーネのコーナーです
はい、ロボコイのコーナーです。
そう、ロボコイのアイキャッチを頼むって言ったのにロボコイとは違うものが出てきて感想文でした。
感想頼む。
まあそれもそれで僕は面白かったんですけど、
あのカナちゃん別に僕の言葉を使うからいいんですけど、最後にロボコイって入れたら多分それジングルになったのにね。
チャカチャンって。
そうそうそうそう。
そこじゃねえよ
って思った。はい、じゃあこのコーナーの説明よろしくお願いします。
はい、このコーナーはロボットもの作品の中で繰り広げられる様々な恋愛模様、愛の形を紹介し、オペレーターのカンナちゃんのハートに響いたかどうかで、独断でジャッジをしてもらうというコーナーになっております。
はい、
はい、このコーナーは進行は、コロがやらせていただきまして、
よろしくお願いします。
はい、いただきますけれども、今回はですね、かなり、思いのこもった長文のね、あのメールを取り上げるということで、はい、あの僕もちょっとあのちゃんとやらないといけないかなっていうので、この番組収録前に、この作品、今回取り上げる作品のね最終回をねきっちり見て、はい、取り組んでおります。はい、でちょっとまあさすがに少し長いので本文原文そのままってなるとちょっと大変なので、あのところどころ抜きながらお話をさせていただく感じになりますけれども、お付き合いいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、本日のロボコイ、投稿いただきましたのはみたらしどんこ虫さんからですね。はい、それでは、紹介させていただきます。どうも博士、コロさん、カンナ嬢、みたらしどんこ虫です。僕も素敵なロボコイを紹介したいと思っていたのですが、博士のダーさんが先日のスタードライバー輝きのタクトがヒロインを踏み台にして男の子が相手の男の子を取っちゃうとわざわざカンナ嬢が誤解するような説明をしたので、違うんだ、スタードライバーはおっさんにこんな青春したかったなーって思わせる名作なんだと訂正したいので解説させてください。ロボコイの主役は綱志拓人、揚巻和子、新藤姿、この3人ですね。これが、スタードライバーの主役であります。で、まあちょっと、中身を省略させていただきますけれども、アルバム南十字島という島の砂浜で和子と姿は漂着した拓人を救います。彼はこの南十字島の学園に来た転入生だったのです。その夜、和子がキラボシ十字団という、などの集団に拉致されますが、居合わせたタクトこと、銀河美少年タウバーンによって救い出されました。この、キラボシ十字団というものは、この島のですね地下に、古代遺跡がありまして、そこに眠っている、まあ、ロボットがいっぱいあるんですけど、そのロボットをサイバディという名前で呼んでるんですけれども、そのロボットを、まあ、地上に解放するっていうことを目指して活躍し、暗躍しているなどの集団なんですけれども、まあ、そのロボットを封印する、役割として、この主人公の中の一人の、天劇和子ちゃんっていう女の子が、実はその、巫女の一人ということで、おりまして、その子はそのために狙われているというような設定になっています。で、その日から、和子ちゃんを守るためにタクト君が、キラボシ十字団と戦い続けるっていうのがこのストーリーになってくるんですけれども、でもう一人の主人公であります、新藤姿くんっていうのも常に、まあ、一応この言い名付けっていう設定になってまして、和子ちゃんのそばに、まあ、要は姿くんと、タクトくんと和子ちゃんっていうのが3人、まあ、常にいて、まあ、戦っていくっていうようなお話になるんですけれども、はい、でまあ、その姿くんの方にもいろいろちょっとね、二人には内緒にしているような秘密もあったりとかして、でもまあその戦いをくぐり抜けていくことで、まあ、ある意味その和子ちゃんをめぐってタクトくんと姿くんっていうのは、まあ、ライバル関係、まあ、にもなったりとかするんですけれども、でも一緒に戦い抜く中で、まあ、仲良くなっていって二人も親友同士になってます。はい、で、 まあ、その3人はもう常に普段から3人でいることがとても多くなって、で、それがもう3人にとってすごい自然な関係だったっていう感じになっていきます、お話の中で。はい。なんですけれども、まあ、この作品の素敵なところは、タクト君も姿君も、まあ、このワコちゃんに対しての関係っていうので、抜け駆けっていうのは全くしようとしないで、で、まあ、その中で、やっぱり、タクト君は、その、ワコちゃんと姿君の二人の関係っていうのを、まあ、ずっと続いてた絆の関係っていうのも知ることになりますし、姿君は姿君で、まあ、自分が抱えてる、まあ、運命みたいなものがあって、それに対して、まあ、今後どうしていくかっていうことを考えていく中で、ワコちゃんをタクト君に任せてもいいかなみたいなことをですね、思って、ちょっと話したりするシーンもなんかもあるんですけれども。はい。で、まあ、そんな3人が、なんだかんだありまして、最終回。まあ、一番、その、大きな、そのサイバーディっていうロボットの中でも、一番力があって、まあ、地球の命運を分けるぐらいの力を持った、ザメクという一番大きな王のサイバーディっていうロボットが出てくるんですけれども、姿くんは、まあ、それに乗って、封印しようという、自分の命をかけて封印しようとします。で、それを見、まあ、見守ることしかできないワコちゃんと、タクトくんですね。まあ、その、自分が、姿くんが命をかけて、封印することで、ワコちゃんがもう命狙われることがなくなるっていうこともあって、自分の命をかけた幕引きをしようとするんですけれども、うん、それを見ていたタクト君は、ある決心をして、クライマックスである行動を取ります。はい。ただ、うん、お便りいただいた、今回お便りいただいたものなんですけれども、うん、このクライマックスですが、ロボットアニメ屈指の激アツシーンと言われています。実際にはそれを見てほしい。なので、今回はそれがどうなったかっていうお話は触れないんですけれども、お預けなんですけれども、そこがね、多分、カンヌちゃん的には聞きたいところなんだと思うんですけども、今回はこのお便りに即していくと、見てほしいということですので、で、一応最後に、その作品の最終回の最後のところ、ワコちゃんのモノローグっていうのが、まあ、セリフであるんですけれども、これをね、読んでいただいて感想をいただきたいと思います。ということで、メッセージいただいております。で、残念ながら、このモノローグは、ネットで叩かれてしまっていて、どっちつかずか、二股宣言かよとかっていう風にいろんな、まあ、叩かれるメッセージなんかもあったみたいなんですけれども、まあ、ダンゴムシさんはですね、さっきも言いましたが、二人の男の子が全身全霊をかけて自分を大事にしてくれているのに、抜け駆けをしない。ね。で、三人でいることがとても自然になっている状態で、決断は二人もね、二人とも決断を迫らないのだから、そんな対応された女の子がどう考えるのか、それを考えていただきたい。そして、視聴者である僕らは、最終回だった、僕らには最終回だったけれども、彼らの物語は、青春はまだこれからなのだ。人生という冒険は続くということでですね、ザラシダンコムシさんがちょっと、かっこよく締めてくださってるんですけれども、うん、の最後のね、ワコちゃんがつぶやいた最後のモノローグのところをですね、読んでほしいんですけれども。
わかりました。じゃあ私読みましょう
おかしいぞ声のトーンが
何がですか
ねえタクト君、さすがにほんの一瞬だけ驚いちゃったよ。でもタクト君ならこうするのは当たり前だよね。あなたが姿君をこのまま放っておくわけがない。あなたは出会った時から私たちを笑顔にくれしてくれた。それこそがあなたの第一フェーズなのかもね。でも私最近よく思うんだ。私はやっぱりあなたに出会わなければよかった。あなたが島に来なければよかったのにって。ケイトは心に決めた一人の男性だけを思い続けるのがいいと思ったの。 本当にその通りだと思う。私は彼氏のできたルリがすごく羨ましかった。ねえタクト君、二人の男の子こんなにも深く同時に好きになっちゃった女の子の苦しみがあなたにはわかる？
こんな感じですかね。
まあこんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあジャッジ行きましょうか。
これでこれで
これで感じ。ちょっとこれランキング、この声で変わってくる。
いや、そんなことないよ。そんなことないよ。まず、コロさんと、それから、みたらし団子みさんの、ちゃんとしたプレゼンを聞いて、ダーさんのセリフはほっといて。
はい、全部、引っ張られていきましたけどね。
引っ張られないで。
心が、わーってなったのが、
そこの心がファーッとなったところで
これは、はい、ジャッジします。もうこれは、まあ、コロさんのプレゼンがすごい上手だし、はい、でまたこのフォーカスポイントもすごい、みたらし団子虫さんのおーってなったので、うん、ハート5つ
ー、やったー、ハート5つもらっちゃった
これは決してダーさんの声のおかげではありません。
ありがとう、タクト君。
もういい、もういい。
もういいよね。
もうこれ、直前に収録して聞いたセリフと全然違うニュアンスで。それはそれでちょっとね、もう。
いや、でもね、ダーさんはこの作品最後、ね、一応見たんですけど、やっぱりね、僕が思います。ほんとね、ドリカム状態がいつまでも続くと思うなよっていうこと
ですよ。私思ったんですけど、はい、この見てないからわからないんですけど、はい、このワコちゃんが思う同時に好きになっちゃったの好きって質が違うんじゃないかなと。その恋愛的にその、まあ、情熱的に好きっていうのとは、だってそれが同時っていうのは多分すごいなんかこう大事に2人とも思ってるだけで、本当になんかすごい好きってほどじゃないのかなと、この文章でちょっと聞いてる限りでは、はい、なんか家族愛みたいな感じの雰囲気が出てるので、そうそう、うん、だからなんか二人宣言ともちょっと違うなとは思いましたね。
でも視聴者の大半の男の子たちはおいどういうこっちゃっていうことですから
イケメン二人よねえ、
手玉に取りやがってみたいな、
ね、手玉に取りやがってっていう感じだったんでしょうね。
どっちもどっちで、それぞれに魅力が違うんですよ。
うん、
男の子対
で、その、うん、ありがちなシチュエーションですけど、
そう、それはまあそうなんですよね。はい。うんうん、やっぱり最後を選んで欲しかったなと僕は思います。
うん、
ね、どっちも選びてえって、お前さあそんなさパフェじゃねえんだよ。
人なんですけどっていうね。
そうそう、プリンアラモードじゃねえんだよっていう、ね、スイーツともめっていう風にダーさんは大人の感覚で、うん、いいんじゃねえかドリームでさ、ふはーって感じ、はい、僕はこれ星3つです、
はい、あらまこちゃん側というよりもその男の子たち側の気持ちでおーって思ったんで、なんかこう悲しいというか、なんか、ねえ、まあ、まこちゃんの気持ちもわからんでもないけど、やっぱり、その、ねえ、お互い、男の子同士もその友達としてお互い大事に思ってて、そんな抜け駆けしないっていうのは、おーって。これなんか、抜け駆けしてお互いなんかすごいめっちゃアピールとかしてたら星 2個3個だったかもしれないですけど。
でも実際そうなりますよねっていうところなんです
よ。まあ現実的にはね。
まあまあドリームですから、はい、これ
でドリームですから、
はい、
はい、
ということで、
はい、今回も5個もいただきましたね、ハート、はい、
ありがとうござい
ました。はい、以上ボコイのコーナーでした。
にゃにゃいでー。
my baby kitty, give me a kiss.
Hey everyone! 皆さんこんにちは。カンナ・アンダーソンのアンサー&アンダースタンドで、アンかけ語、バイリンガル女子が日本とアメリカの文化の違いなどを語ります。ニャンズたちも漏れなく参加。Hey kitties!
Hey! Don't climb the curtains!
もうちょっとカーテンはやめて。もうあんたら何をショールームで。Anyway, new episodes every Sunday! 毎週日曜日更新します。あ、待ってみたい。
はい、エンディングのコーナーでーす。
はーい。
はーい。
はい、今日も頑張りましたね。はい。ちょっとね、ロボコイのコーナーのダダーマ感がすごいさ。まあ、そういうコーナーなんですけどね。
ですね。
本当、コロさん、素敵な声で。
本、ね、当、あの、ロボコイは、私は全然準備しなくていいんで、もう聞いててすごい楽しくて楽な感じ。
今回だってだいぶ僕、頑張りましたよ。この、みたらし団子部さんの思いに応えなきゃと思ったんで。
でまとめ方も、短く仕方もさすがコロさん上手だなと思ったし、声もいいし、雰囲気作りがすごい上手だから。
いやいやいや。
全部ハート5つあげたいじ
ゃない。あとはもう、ダーさんがちょっと青春っぽい、BGM をつけていただければ多分バッチリだと思うんですけど。
ですね。
まあまあご希望に沿えるように頑張ります。
はい、多分
これの前にね完成体を皆さん聞いてらっしゃると思いますので。
はい。
はい、じゃあ今日の感想を聞きましょうか。コロさんどうぞ。
はい、今日はもうね個人的にはロボコイの準備で結構いっぱいいっぱいだったところもあるんですけど、まあでもメインのねテーマの方もですね、みんなそれぞれ世代によって違う意見も聞かせていただいたりとかして、うん、面白かったなと思います。まあ今後は割とこう投稿しやすいテーマもちょっとチョイスに入れていかなきゃいけないかなっていうのも考えつつ、はい、今日も楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。
はい、じゃあかんちゃん。
はい、まあ、ひたすらコロさんお疲れ様でしたということで。
いやね、本当じゃなくてね、あのお母さんもすごい読んでくれてるから、はい、お疲れ様ですよ。
お疲れ様ですよ。
いやいやいや、もう舌がちょっともうって自分で思いながら、でもね、本当いろんな漢字の勉強にもなりますし、
普段使わない漢字ですけどね。
普段使わない漢字がもういっぱい出てきて、はい、もう読みながら、これで合ってんのかなっていうのはしょっちゅうあるんですけど、まあ
楽しか
ったも読ませていただいて、でロボ声も楽しかったし楽しめたのでよかったです
。はい、よかったよかった。はい。じゃあ次回のねお題よろしくお願いします。よい子ね。
はい。はい、次回空想ロボット研究所5月号のお題は必殺技、決め技、とどめ技です。敵との激しく過酷な戦いに打ち勝つために欠かせないもの、それは必殺技。時に博士が考案し、時には苦しい修行の末に主人公が編み出したりする最後の切り札。そんな数あるロボット作品の中で登場する技の中で、皆さんが一度は使ってみたい必殺技、決め技、とどめ技をこだわりのポイントを交えながら教えてください。ルールはお一人様一つの投稿でお願いします。メッセージの宛先はブログコメント欄、公式ツイッター、Gmail で受け付けています。 Gmail はおさろぼ話 osarobobanasi@gmail.com、 ツイッターはハッシュタグおさろぼ話をつけてつぶやくと博士かパイロットさんが何とかします。投稿の締め切りは5月10日水曜日です。皆様からの投稿お待ちしてます。
はい、
はい、一応今回のまあお題の解説というか、まあ割と今回は分かりやすい感じだと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ技ですね、まあ武器と技でアンケート取った時にこの必殺技の方が多かったので、今回はまあ技っていうことで募集できればと思うんですけれども、
はい。
まあ、メッセージにあれですよね、技を出す時の叫びとかを入れといていただければ
カンナちゃんがなんと
か叫んでくれるんですかね。
おさらぼ
こ決めセリフとか
っていうの
でもその技、うん、
その今回叫んだ技がおさろぼでは公式技になります
そうそう、ふわっとした感じであのコメセリフコメントが鳴り入ると思いますので、もうそういうのを言ってもらいたいあの技の叫びセリフとかっても入れていただければ、対応しますし、まあ、それ以外にもここがかっこいいとかですね、この技のこのカットがいいとか、そういうあのこだわりがある方はそれも添えていただければと思います。
まあ、ひょっとしたら変則的にあの僕か、うん、あのコロさんかカンナさん、はい、この3人のうち誰かがやるっていうルールに変わってるから、
ね、そうですね、あの言いたくなるやつもあるかもしれない
ですけどね、これはカンナちゃん言ってみたらっていうこれコロさんがやりますよね、そんな感じにね、
はい、
あの多少無茶ぶりっぽくなる可能性があるという感じですね、
はい、まあでもなんか楽しそうですね、なんかね、はい、うん、
武器と武器の名前必殺技っていうのもありですからね、はい、まあ、あの皆様にお任せしますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回だいぶ消耗しましたけど、やっぱり、ね、これ月一だからやれるんですからね
ありますね。
準備の段階でかなり僕たち消耗してますからね、これね。
結構下準備してますからね。
はい。
博士と準備がすごいと思いますけど。
そうね、作品見たりね、あの、彼女にどうやって説明しようかっていう。
はい、そうですね。これを見て、あ、これは僕のちゃんと出なきゃいけないところだとかというのもありますからね、その辺は、はい、
まあね、皆様の、ね、おメールによってこの番組は作られておりますので、
はい、
はい、じゃあさようならの大仏
言いませんよ僕は。さようなら
さようなら
この後おまけコーナーです。
はい、おれめか、
はい、おまけコーナーです、
はい、
というわけでね、
はい、
なんとおさるぼ話ダークヒロイン誕生ですよ
お疲れ様です、ダーさん。
お疲れ様です、
よ
すおはようございます。
お披露目します、せーの、ドン、どうだ
来ましたね、これね、
これね、すごいですよね。
どうすか。
まあいいんじゃないですか。これだってちゃんと言われてたポイント押さえてますし、
私リクエストしたこと全部取り入れてもらってるし、かわいちゃんと、そう、かわいくて、で、色のコンビとかもすごいで、このスーツ感のこのラインとかもすごいいいし、でこのベルトのクロス感もなんか実用的感あってすごいかわいいし。いいですね
一応説明しますけど、
はい、
あの画像の方は、ブログの方とそれから今回のあのおさるぼのファイルに貼ってるつもりです、はい
はいはい、
まずカンナさんがドンと言いますよね、はい
はい、
その隣に、おさるぼモービルおさるぼモービルですこれ、
はい、
おさモービル
おさモービルです、おさモービルですはい、おさモービル、ちょっと、ミニローバータイプになってるやつですね。でそれを運転している黒騎士、
はい、クールな黒騎士
運転手黒
騎士、いや違います、運転手じゃないですこれあの変形しますから、また、はい、
変形する、
ロゴに変形しますから、
おお、
あ、もうこれダーさんまた仕事増やしましたね。
違いますよ。これあのロボに変形するときにあのコロさんがちょっとだいぶきつい形になるんですよね。
あ、シートが勝手に動いていくジャンガジャンガジャンっていう感じですよね。
その上にね、魔王ダーさんが飛んでる。
これ飛んでる魔王がすごく気になる。
なんでですか？かっこいいじゃないですか、これ。自分で書いてて、すごい楽しかったですよ。飛んでるんだって。俺飛んでるなぁと思って。
なんか、イーブル感がすごい出てますよね。
なんか個人的な魔王の発祥始まり の, あのきっかけを作った自分としてはすごく複雑な心境で見てるんですけど。
だからこれはあれですよ、3人ともオサロボエンパイアですから ね,、はい、これね、
エンパイアです
かね、うん、エンパイアの3人がね、あの、うん、3人しかいないんですけど、エンパイアは
そうなんですか。
あの、ね、オサロボエンパイアの一応集合写真みたいになってますけどね、
はいはい、ちゃんとね、うん、できてます。あの無地もちゃんとね、あのボツにならずについてました。
ちゃんとインディースタイルで。あのちゃんとマットマンの取り外し系で、はい、帽子もなんか警察っぽい感じのですごい可愛い。
そうですね。
うん、ね、この帽子なんですけど、この帽子の、OSRE、オサロボエンパイアの頭文字。この気象の中にですね、ミサイルの基地に直結してレーザーサイトがありまして、でそれで照準を当ててミサイルって言ったら、あのそこの基地からビューンと飛んでくるんです。ミサイルは搭載じゃないんですよ、ミサイルを誘導するんですよ。
わかりました。その辺はね、ちゃんとあの頭爆発するのは嫌っていう要望通り。
そうそう、髪の毛はチリチリ嫌だっていう、
ね、嫌だって言ってましたからね。
ということは今度はそれはね、誘導させるしかないじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
ブーツもすごいかっこいい。
ありがとうございます。
あのちゃんと髪もロングヘアで描いていただいて、うん、
紺色にちょっとオレンジとイエローのカラーがすごくいい色合いとして、
そうそう、コットイエローのコンビネーション私すごい好きで、
はい、これはですね、アメコミの X マンより引っ張ってきました。
なるほど
ね、やっぱ黄色と紺、または紫、
そう、色合いが綺麗ですよね。
結構ね、
キュッてしまって見えてかっこいい。
ありがとうございます。はい、ということで一応約束ちゃんとしましたので、これはちょっと、は
い、ありがとうございます。
はい、
そしてですね、アンケート、6月分のアンケートですね、
はい、はい、
これがですね、一応結果が出ております。はい、ですね、6月号のアンケート、はい、これの結果をちょっと発表させていただきますけれども、
はい、
選択肢が3つですね、はい
はい、
マスコットロボット、
はい、
エネルギー源、
はい、
素材合金、
はい、
はい、またみんなが投稿しにくいものを選んでみました。
すいません、もうなんか渋いところをついてしまいまして。
ちょっとやっぱリスナー寄りにしたいですね。はい、
そうですね、一応ちょっともうちょっと分かりやすいやつもちょっと今考えてるところなので、はい、
これ7月号でね、はい、うん、いろいろまたいくと思いますけども、
はい、
そして一応6月号何やるかっていうとエネルギー源、はい、エネルギーですね、
はいはい、結構ね、いろんな謎エネルギーがいっぱい出てきますので、はい、なんとか力とかね、はい、なんとか粒子とか、いろいろなそういうエネルギーみたいなものがありますんで、
はい、
そういうのを、なんか覚え、印象に強いものをこう、出していただければいいかなっていう感じですかね。
で、まあ多分これ企画の段階ですけど、多分7月号に、ムーンプリンセスカンナっていうのが出ると思いますんで、
おお、初耳じゃ。
今言いました。そういうのがあると思いますので、またそちらの設定を皆さんにくださいっていう話が出るかもしれませんので、はい、その時は
自分で仕事増やしてませんか。
私は楽しみだけど、
5月の次のお芝居の忙しいのって何月ってましたっけ。
本当ですよ、私は嬉しいけど、
これは多分僕が書くんじゃなくてコロさんが書いてくれるんじゃないか
な。それもそれに楽しみですね。
じゃあそんな感じでまた後でいろいろね、企画会議しますけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
はい、じゃあ皆さん、花粉症には気をつけて、さよなら。
さよなら。